井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤勝樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
前回評価項目の抽象度と具体度のバランスどうすればいいんですかという質問を、ね、いただいたところ、回答が非常に面白くてですね、10年も番組やってて意外と喋ったことなかったなと。
はい、そうですよね。
井上先生自身もなんかあれ、いや、喋ってなかったなって感じあったんですよ
ね。そうありますね。ああいう表現してなかったなみたいなね。
そうですよね、はいはいはい、ぜひね、ちょっとその回答聞いてない方はぜひ前回のやつ聞いていただきたいんですが、
はい、
そんな中で今日はですね、
はい、
改めて評価項目をね、
はい、
何にするかとかで等級制度を考えてとか、
はい、
この間のようにその評価の抽象度、具体度、どのようなバランスとかっていろいろ話していくと、大体評価制度設計してるときに分かんなくなってくるのが、俺らってなんで評価制度作ってたんだっけっていう、
はい、
作ることに行き過ぎて、なんか大元のそもそも忘れがちだと思うので、
はいはい、
なんか改めてこの間はね、具体的な話をしましたので、
はい、
ちょっと今回は改めてそもそも評価制度って なんで評価制度項目も作るんだっけって話をちょっとしたいなと思います。
はい、ある意味、複数の側面が あることは事実だなと思っていて、
うんうん、
評価、人事制度的なところで言うと、やっぱり給与とか処遇、というものを、決めなきゃいけない。これはもう、会社とね、社員が顧問契約している以上必然なんで、あなたにはいくらのお給料を払いますよということですけども、その給与とか、賞与とかね、そういう処遇に至るものを決めるための指標は必要ですねということが、まずは大前提として人事制度の中にあります。で、ここにはね、ちょっと少し補足的に言うと、この事業形態、この、売上規模とかいろんなことから、やっぱりこう、うちとしては、そういう人件費としてここまでは払いたいし払えるよという、よくいわゆる労働分配率とかね、人件比率とかっていうところから見える、ある種の原資の幅っていうのは、おのずとそこは背景になるので、給与を決めるときに、かつてあったような純粋年功序列みたいに、みんながどんどん上がっていくってことはできないよねっていうのは、これはもう当然もう何十年も常識的になってますけども、とすると給与はどうやって上がっていくのかってなる、これを決めるために、等級制度っていうのが多くの会社で、そこの横に、評価の横にあって、給与を決めるレンジ、こういう人たちに関してはいくらからいくらまでの給与のレンジがあるんですよ、こういう人だったらもうちょっと高いレンジですよのという、レンジを示すという必要があるので、そこを、給与原資の配分っていう背景を持ちながらレンジを決めていく。で、そのレンジが等級ということになりますよと。なので、その等級のどの等級にいるんでしょうね、この人はっていうことを推し量んなきゃいけないし、それから、その中のどの給与レンジ、この給与、その給与レンジのどのあたりにいる給与がふさわしいんでしょうかっていうことも、測らなきゃいけないっていう、その人の給与の適正を測るという意味の評価、つまりその人の現状を把握するという意味での評価っていう側面は、これは否めないですよね、会社としてはね。
給与はね、間違いなく必要で払っていかなきゃいけないわけで、
はい、
ただ無限大に払えない給与原資というのは会社の立場からすると決まっていて、
はいはい、
それが労働分配率だったり、
はい、
人件費率というところで決まってますけど、じゃあそれを、その総人件費のこの原資をどう まあ、人手ですよね、社員で分けるのかっていう時に必要になるのが等級、はい、
等級
当たり前すぎる話かもしれないんですが、等級ってそういう意味で言うと、等級って何って言われたら
給与レンジですね。
あ、そっか、等級って給与レンジなんですね。
うん、ね、でただその給与レンジをどういう人がどうですかって決めるときに、あの日本に多かったのは職能性って言って能力で決めましょう。能力が高まっていくことによって、その等級が、昇格していくようなそういう決め方をしましょう。
職能と職務の職能ですね。
で逆に言うとこういう仕事のレンジはこうですよって決めている職務レンジっていうのもあります。
うんうん、
だから等級を、共通して言うのは給与レンジですよって言い方をしてるんだけど、等級をどう決めるか、その等級の定義はどう作られてるかによっては内容は職務型だったり職能型だったり、場合によってはあの役職者になると役割の重さ、職責によって決まってきたりとか。
なるほど。
そんなようなことはあるので、等級の決め方はいろいろありますということが、そこには添えとかなきゃいけないでしょうね。
改めて職能と能力に応じたのと職務、これがジョブ型と言われるやつですかね。
そうですね、そう考えていただいて構わないと思いますね。
うんうん、で職責という責任に応じてというのもあると、
は
い
は
い、
ある。
ただ総じて給与を決めるレンジが、
そうです。
なんか人という立場から見るちゃうと、等級ってその社員としてはですよ、
はい、
俺は何等級だから、俺はどのくらいのポジションなんだっていうか、どのくらいのとこに位置づいてるんだっていうのが、
はいはいはい、
等級だっていう、その目線になっちゃいがちですけど、
それもあっていい。
会社側からするとあくまでやっぱりその制度上は給与のレンジなんですね。
そうなんです。
ああ、非常に分かりやすいですね。
ただ今ね、すごくいいことを遠藤さんおっしゃって、そうね、この後の話がそれなんですよ。ただ社員側からすると自分の位置づけなんですよね。
なっちゃいますよね。
うん、だから、給与がいくらっていうことよりも、私はどういう位置づけとして認められてるかということになる。で、じゃあ共通していることは何かというと、できれば人材は等級を順調に上がっていくように成長してほしいわけですよね。
会社として。
会社としても本人としても。
本人としても。
うん、この共通しているのは成長という軸なんですよ。
うん、
レンジだけど、等級が上に行くということは、その、成長が認められたからレンジが上に行くので。
はいはい。
等級が上に上がっていくっていうのは成長の証なんですよ。
経営者と社員の共通しているところは
成長なんです。
成長なんです。なるほど、
はい、この等級制度上がっていくということは成長すれば上がっていけるっていう社員側の感覚と、うん、成長したんならそれに見合う給与を払いましょうっていう会社側っていうのは一致してるんですよ。
なるほど、
成長で。
あ、ここがでもそうか、成長という点においての両者の対立が統合する点とか、
はい、そう、うん、なのでこあの人事制度っていうか評価制度は人の成長ということを主に置いた、運用とか考え方にしといた方がいいわけですよ。
あ、
結果給与に反映しますよ。
なるほど。
でも給与を決めるためにやってるよっていう文脈は、会社側だけの文脈なんです。
大事なテーマですね、はい、これ話をとっちらかしちゃいそうですけど、そうなるとですよ、いや、はい、その通りなんだろうという前提ですけど、今時代背景として、
はい、
先ほどの職務よりも、はいはい、職能よりも職務というこのポストに対しての賃金が決まっていると、
はい、
会社の、まあ、いわゆる人材の流動性が増えて、外からでも要はみんなでそのポストを取り合いになるじゃないですか、はいはい、っていう時って成長という概念を結構横に置いちゃいがちになりませんかね。
なりやすいでしょうね。
なりやすいですよね。
はい。ただ、これもね、なんで外部から入れるのなんですよ。
まあ、優秀なっていう話ですか、うん、
手っ取り早さっていうのがありますね。
あ、わかりやすく表現ありがとうございます。うん、はいはい。
手っ取り早く、その職務が全うできる人を入れるといいよね。
うん。
っていうのがあります。
うんうん。
でも、もう一個は、社員が育たないからっていう背景もあるんです。
ああ。
うん。うちにはいないので。
まあ、確かにね。
ってことは、うちにいればいいわけですよ。
まあ、確かにね。
そう。 ここでも成長はやっぱり貴重なテーマなんですよ。
ああ、だから会社側がそういう意味で言うと成長というものを手放してしまったら、これ本当に私が懸念してた話はそっちなんでしょうね。
はい、
あの井上先生の話が大事であって、要は取って切って貼ったか、切って貼ったのもうなかったからとにかく連れてこいの中で、まあ成長なんてどうでもいいという中で、あ、空いた穴は埋めろという感じになってっちゃいそうだなという時代の流れを感じていく中で、なんか、ね、
だからまあ そこに言うとね、じゃあその外部から来た人はなんで前の会社辞めたんですかっていうことになるわけですよ。うん、つまり流動的になればなるほど企業が魅力合戦しなきゃいけなくなるわけですよね。
いや、そうですね、
うん、でそうするとちょっと別テーマとして企業がいかに魅力的であるかっていうことはちょっと考えなきゃいけない時代にはなった。だけどそのだから人は流動的なので成長は考えなくていいようは違うんですよ。で魅力的に、
この話大事ですね。
で企業が魅力的に見えるっていうのは社員にとって魅力的に見えるのは自分のためになるこの場はっていうのも一つなんですよ。
あ、
だからやっぱり成長が大事なんですよ。
外部の人間にとっても成長できるか、
うん、かもしくは自分の会社、そうそう、魅力的にここだったらいいなって言ったら自分のためになる、それは高い給料もらうとかもあるかもしれないけど、
うんうん、
やっぱりさらなる先を見えるっていうことは大事なことだと思うので、 いる人間であろうが外からであろう、流動的な人材であろうが、この場に来るとこの会社は人の成長ということにちゃんと着眼してるよということは大事になると思うんです。なのでやっぱりじゃあうちの評価制度は最終的には給与レンジのところに、それに該当するところの給与を払うけれども、テーマは成長です。
概念的に2つの、シンプルに言うと2つの要素を同時に含んでるって感じってことですか。人の評価を、評価制度は何のためかっていうテーマですもんね、
はい、
その時に人のその、まあ、お金も払うためにも含めてこの現状をちゃんと知るための現状という側面と、
はいはい、
それをの時にじゃあ今後っていうところ このどう成長させるかっていう視点での両方を持って評価制度を作って、現状把握と成長っていう、
はい、そうですね、まあ、いい整理をしていただいてて、その現状把握の重要性っていうのは育成のためにも大事なんですよね。で、評価制度の中にはこういうところまで、こういう項目をやれる人を私たちは期待してますよとか、
はいはい、
いうことが書かれているのが成長の方向性なんで。
なるほど。
でもあなたは10項目のうち7項目今できてますねっていうのは現状把握。
ああ、そうですね。
で残りの3つや頑張ろうね、もしくは3つ、君の得意技じゃないのでこの7つのうちのこの3つもっととんがらせようよ、成長だし。だからそういう意味では、まず評価制度で評価をした結果の表さなきゃいけないことは現状です。
あ、
でもなんで現状を測るかっていうと、会社的には給与のレンジはどこにいるのかっていうことをちゃんと、明らかにしたいのと、それから社員としては自分の位置づけは今ここで、さらに上に行くためにはどうしたらいいかが分かるようにしておいてあげた。
そういうことかというのが前回と紐づくと、そのための評価項目になってますかと。
なので現場であればあるほど日常の会話の中で何がしなきゃいけないか、何を覚えなきゃいけないかっていう会話が多いのだから、それを示しておいてあげなきゃいけない。
結果的に具体、
そう、具体的な項目として、
と
で こういうことがまずやってくださいね。でその次にはそれこそ自主性とか効率とか、ちょっと抽象度の高い文言なんだけど、
うんうんうん、
でも効率を追求するために A さんと B さんではやり方が違うかもしれない。
なるほど。
でだんだん抽象度が上がっていっていいわけです
よ。いやー、そうですね、改めて勉強になるなと思ったら時間来ちゃいました、ね、
すいません。
そうか、いやー、そもそもね、何のために評価制度を作るのかは評価するためじゃないですもんね。
成長ですね。 でやっぱり人間が成長すればするほどやっぱり抽象度の高い概念的な世界にどんどん入っていくんですよ、
うんうんうん、いうところですかね。
はい。
ということで評価制度の目的は現状把握と成長、はい、これが同時に含まれていると
はい
いうことを踏まえて今目の前の評価制度が項目が、
はい、
そうなってるんだろうかと、はい、いう観点でぜひ
検証していただけ
検証していただけたらということですかね。
はい、
終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力しアカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。